人になったら天下。
剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。
ラブミ
ー天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋、どうもこんばんは、剣道小林です。皆さん、見ましたか、ね、やっぱり 2.21 のね、やっぱ武藤敬司引退というね、本当あのすごいものをね見させていただきました。まあ、皆さんもあのアーカイブであるとか、まあ、もちろん会場に行った方もおられるし、まあ、PPV 見られた方もおられると思います。最後の戦いはね、ノアのリングでありながら新日本プロレスの、まあ、エースの一角内藤哲也を指名してね、内藤最後の試合お前に決めたっていうね、内藤の目を見開くポーズとプロレスラブポーズでこう睨み合うという最高のシーンをね演じてられました。まあ、かつて内藤哲也といえばね、もうそもそも武藤敬司に憧れて、新日本デビューして数年、まあ、正統派レスラーとして、武藤敬司をリスペクトしすぎて武藤敬司の動きそのものを取り入れてね、試合を展開してベビーフェイスでやってた時にやっぱ人気が出ずに逆にこうブーイングが起こるようになって、やっぱオリジナリティの欠如みたいなことがやっぱお客さんのね当時の鼻についていたのか、そこからメキシコへ修行に行き自らの、オリジナリティあふれる動きを展開して、逆にこうトップレスラーに上り詰めたという男なんですが、その内藤哲也を指名した武藤敬司、引退試合でね内藤哲也が封印していた武藤敬司の動きを再びこう封印を解いてそれを武藤敬司本人に繰り出すというすごくドラマチックな、試合で私感動しました。本当に、まあ、その後のね長野戦の話はちょっとツートライク交えてやりましょうか。この番組は妄想キワドに土曜日深夜をキッチュな世界へ誘います。あの時一席空いていたのは満員の東京ドームで私が押さえていた席です。天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶、改めまして剣道小林、そして
ツートライブ高典と
周平魂です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやーそこの一席が小林さんの一席だったんですね。
あ、もうペーパービューで。
ペーパービューで、
はい、うん、はい、なるほど。小林さんちょっとね、うん、いや僕らはちょっとすごいあの待ち焦がれていたというか、うん、
待ち焦がれていた。あ、そう、はい、天下茶をねちょっと休みさせてもらって、はい、どれぐらい休んでたの俺は。
4週分ってことですね。
4週分丸々1ヶ月。
はいはい、
こっちの世界じゃ1ヶ月だけやってんな。
え、向こうの世界
は、まあ、もっと流行りのない異世界もので言うとこんと言うと、はい、向こうで4年間戦ってきてるんだ。
そんなに
すごい、
うん、
精神世界で
まあまあどういう世界かはな、向こうの世界のことを喋っても笑われるだけやから笑わない。
いやいやいや聞きたいですよ。
喋らへんけどやな。
詳しく聞きたいです
ね。まあ剣と魔法の世界やよくある。
剣と魔法の世界に4年間行ってたんですね。
4年間行ってた。
こっちでは1ヶ月しか経ってないですね。
そうですね、
まあ、4週間。
それはお勤めご苦労様でした、はい、本当に。
1年が1週間ぐらいの計算やな。だから
そんな感じなんですね。2
つの世界のこの時間の流れ方を比較すると
1日でもう50日分ぐらい
ということだよね。
相当長いこと言ってはった。相
当長いこと言ってたよ。
ちょっとでも痩せてはるかなとは思うんです。そんなことないですか。
そんなこと
ない。はい、ちょっと。
ああ、そう、10キロぐらい痩せたね。
おお、顔がねちょっとシュッとしてる感じがあったんで。
ああ、そう。
はい、
う
ん、ちょっとリモートなんでちょっと分かりにくいよ。分かりにくいです。
そんなん言わんでいいんちゃうか。分かりにくいやった
すいません、
うん、
はい、
マナちゃんがね休みなの
に。そうなんですよ、
はい、
うん、はい、今日マナちゃんが体調不良のためお休みということで。
体調不良。
はい、うん、体調不良ということで本日お休みと聞いております。
まあ、マナちゃんも4年間ぐらい旅してくるかもしれない
なんで順番にそうなってくるんですか全員揃うことがなかなかない。
これで一月マナちゃんが休んで、
はい、
次はもう周平が休むと
僕が一人で、
うん、
天下茶屋何が何かあったんかってなりますよ。その交互に1ヶ月ずつ休
み働き方改革が起こったって思われるのかなって
。小林さん行けなかった残念ですね。じゃあ
最後の試合、
そうね、
はい、
全然行けてんけどね、ほんまは。
あ、そうなんですね。
そう、さすがに断ってる仕事で挟まれてる日程やったから、これ行ったらやばいんちゃうか
な。いや、やめたほうがいいです。
映っとるかな、
おるかな、
無糖コールしとるかな、無糖を言うてるとこ打つたらえらいことになるやん。
目立ちますよ。
全然だから行けてんけど、はい、いやまあ泣く泣く、
まあ、そりゃそうですね。それはもう言ってたらえらいこと
ない。どうやねんやろな、いまだにちょっと考えてんねん。
うん、何をですか。
いや行ってた世界線を。
いやでも行ってたとしても誰も何も言わないと思いますけど。
いやそうやね、小林さんがそのプロレス好きなのも知ってるし、武藤さんなんかねその世界のスーパースターですから、最後、はいはい、生で見届けたいっていうのは理解できますっていう人が多いとは思うんやけど、
はいはいはい、
影響はせえへんやっぱり。いや明日うちの仕事オファーしてて、
そうですね、
ちょっとお断りしてるみたいな状況が、
うん、そうか、
そう全然大丈夫やのに、まるまる1週間休んでんのよ俺。
あ、それはあったんですね。
そうもうお医者さん的にも、今日から全然働いていいですよっていう日があったんやけど、もうスケジュール先にマネージャーとかも気使ってくれて、ここぐらいから復帰しましょうみたいな。
なるほどなるほど。
その期間中に行われたのよ、武藤敬司引退、東京ドームが。
うわ、静かに見てたらいいですけど、ムートオーブって声出して元気
になってたら、
出るやん、また絶対良くないです。
まあ確かにね、
出るやん、
はいはい、出てまいります
から。武藤敬司のさ、歴代の入場曲がこう最初こうチューニングみたいなのが合わさったら、これかかるのよ。
はい、かかってました、見ました、それ。
あ、見た、はい、そう、俺の好きなトライアンフっていう曲も、伝説の 10.9 高田信彦戦でかかった、初めてかかったトライアンフって曲があんねんけどな、それもかかって、やっぱそこは湧いてたな。でもやっぱり最後は、あ、これね、ホールドアウトで入ってくるねっていう。
絶対生で見たかったですよね。でも
絶対生で見たかったね。
いや、まあまあまあ、よかった、いい選択だと思います。
そう、なんか
いまだに悩んでんのよ俺。
まあ確かに、
あの時俺はどうするべきやったのかという。
いやいや、それはそうです。
なんか休んでるとされてる中で、うん、確かにその生放送映ったら変な記事出まくりそうですもんね。
そうね、
はい、勝手な予想の。
いやだからまあ近所はうろうろしててん。
ああ、それはそうなんですね。
そうそうそうそう、
あ、もうほんまに、あ、外に出れるぐらいの
状況だった。全然、ダッシュとか、はい、筋トレ以外はもう何やってもいいですよ。
あ、ああ、
その飲み食いとかもう自由、酒とかも全然平気です。
あ、なるほど。実質3週間ぐらいでもうほんな完治されたという。
いや、そう、あ、そうね、うん、
はあはあ、そういうことだ
った。やったらほんま悔しい思いで。
何が病気やったか言うてないな。
これね、本当にネットにも載ってないですし、
はい、いやなんか川島が調べてくれてんけど、キリンの、
はい、
ほう、2つ説があって、
はい、
まあ間違いなくどっちかやろうと、
はい、
やっぱガンと梅毒っていう説がやっぱ。
いや俺見てないですけどね、そんな記事。そんな書いてました。
なんか書いてるみたい。
ガンが梅毒、
うん、
でも流行ってますからね、梅毒ね。
なんかすごいらしい、今東京がな、東京ですごいブームやって言うて。
はいはいはい、
うん、それはどっちでもないんですか。
それはどっちでもない。
僕はちょっと予想したのは、うん、あの二ケツを聞いてて、うん、あの正月の食べ過ぎ。
ああなるほど、まあそれも違う、関係ない。
関係ないですね。あ、食べ過ぎで胃がもたれたのかなと思ったんですけど、違うんです。あ、全部違うんですね。
全部違う。
だから発表はされてないですよね。
発表はね、この二ケツの収録で全部喋ってきた。
ああそうなんですね。
そう、
はいはいはいはい。
そっちにこのラジオのリスナーも誘導させようかなという考えです。
いや、こっちでも喋ってくださいよ。
え、
こっちでも喋ってくださいよ。
そうやな。刺された。
え、
刺された。
え、このご時世そんだったらもうニュースになってますよ。
ならへんね。
え、
お前らも備えとけよ。
誰に、え、どういう状態で。
確かに誰にいいですよね。
え、
聞いていいんやったら、
うん、
聞かせてもらいますけど、やっぱ僕らも気に使うんですよ、うん、されたとかってなると、
うん、いや、まあ、あんまり俺もこと大きくしたくないからやな、
うん、ネットニュースでそう書かれても知らないですよ、ほんまに。
いや、もう刺された
刺された、うん、いや、えらいニュースになりますよ、それ刺されたって言ったら、うん、まあ、理由はその本なら、うん、あそこ二ケツで喋ってるという、うん、はい、
二ケツの方を
南川に刺されたね。なんでなんすか、吉本と松竹の最終戦争ちゃうか、これが。
じゃあそこやったんすね、うん、
まあ、こっから来たるべき最終決戦への火蓋が切って落とされたわけやろ、それ。
刺されて3週間ってだいぶ軽いですけどね。
強すぎるな。
そうですよね。あ、いや、もうね、そのリスナーの方は皆さん気になってたと思います。なんか結構見ましたよ、僕、あの、え、小林さんどうなってるんだ、うん、何の病気なんだろうとか、うん、これはコロナじゃないなとか、なんかやっぱり期間的に長いんでコロナじゃないんだとか、
う
ん、
いろ
い
ろ
なんか、
ね、
はい、つぶやかれてましたからね。
刺された。
えらいことですね。
どこで、
はい、南川さんに刺された。
刺された。
はあ、それ南川さんがネットニュースになったらだいぶやばい。
松竹なめんなって言って。まあ、確かにちょっと舐めてたとこもある、俺も。
いや、あるんすね。あるん
や。ほなしゃあない。
ほなしゃあない
っすね。ほなしゃあない。
舐めてたらダメっす
ね。いや、とこもまあ振り返ればあったかなっていう、そんなつもりはなかったけど。
うん。南川さんそれをもうちゃんと見透かしてたってこと。
見透かしてたっていうことやろな。
小川さん舐めてるなと。
南川さんも松竹舐めてるけどな。
まあ、あいつが一番舐めてるけど、
ね、一番舐めてますよ、
ね。舐めること言って
もトモク言うてるから。いやでもお元気になって本当に良かったです。
はい、です。
いつまで続くんかと
思って。あと一回ぐらい休みなかったけどね、天賀ちゃんはね。
いやいやいやいや。これでマナちゃんも今日来てないから、
あと1回休んだら6年間休む
ことになるんでしょ。いや、耳肉ラジオ、耳肉ラジオそのままやったらええだろ。
違う
リスナーあんま
興味ないですよ。耳肉ラジオやったっけ、
はい、耳肉ラジオ
YouTube ラジオ、
はいはい、誰も聞いてないというね、
はい、ラジオ、誰ラジ、通称誰ラジとね、
誰ラジ
呼ばれてる、うん、はい、いや、それ絶対リスナーさん求めてないんで、うん、僕ら2人ちょっと危なかったです本当に、うん、だ結構ゲストの方にも来てもらって、
助け
てもら
ったんですよ。あ、そうやね、はい、そうやな、はい、誰が来てくれた今まで、
ロングコートダディ、堂前、うん、
ビスケットブラザーズ、うん、タキオン、
タキオン、
ヘンダーソン、
ヘンダーソン、はい、
はい、
がの来てもらいました、
うん、大阪吉本で補填する人はその辺になってくるわな。
でもなんかその
大体決まってきますからね、
健康さんが、うん、急に休演って決まって、うん、でその連絡がビスブラの原田のとこに、うん、なんか大演でっていう感じで連絡がいったらしくて、
いい、ね、原田を乗せるには、
はい、はい、うん、もう原田めちゃくちゃでかなって、これはあのケンコバさんの大演ってなってるんですけど、これどういうことなんですかね、魂さんって言って、え、いや、ただのゲストやでっていう、
鼻息ふがふがさせて、大演って荷が重いっすよねとかって言って、結構よ顔笑いながら、荷が重いっすよみたいな、
コバさんの大演僕に務まりますかねって言いながら、
嬉しそうに
嬉しそうに言ってました、う
ん、二ケツの共演がそうつながったんかみたいな話でやってて、うん、
あいつはやっぱ原田乗せるに限るからな、
そうですね、
うん、
他のラジオでも小林さんの代演したみたいな話
言うてた、
なんかそれがきっかけでまた小林さんのなんか、
あ、うちのマネージャーがそんなことないって言ってるよ今、
あれ、
そんな事実ないって言ってるよ、
あ、ほんなら
でもあいつの中では何、あ、これもしかしてっていうのあるんじゃない、
はいはいはい、
うん、なんかいつも行ってない仕事行った時に、
はい、
なるほどね、小林さんの倉庫代わり務まるとなったら限られてくるわなって、
いやでも確かに言うてたな、他のラジオ か他の番組か何かで、うんうん、のもっ
と小林さんとりあえずうちのマネージャー横におんねんけどないって言ってるよ、
ほんなん何やったんや、
もうこれゲスト、
いやだから普段入ってない仕事に あれなんで今回急に、
はいはいはい、
あ、なるほど、ピーンと来てんじゃん、
コバさんの代演類似ではないでしょそれ、芸歴とかも含めいや、まあでも彼はすごく喜んでたというか、
う
ん、はい、
うん、うまいこと言った俺がお前だ、
まあ
どうなんですかね、
どうなんですかね、でもまあ、うん、みんなで力を合わせてさ、はい、マナちゃんと3人 でオープニングして、
それはいい一月やったかもしれんな、はい、
あ、でもそうですね、マナちゃんもそれで休んだから熱出たから、
まあ、疲れたかもしれないですね、その荷が重かったかもしれないですね4週、
うん、オープニングトークをマナちゃんもしてくれたんですよ、
は
い、
ああそうです、1
週に1遍、はい、
うん、1回はマナちゃんもコバさんのちょっとマネみたいな入れながら、
入れながらとか、
ああなるほどね、
はい、うん、とかして、うん、みんなで乗り切った回でした。
その間あれはどうしてたの、はい、風が吹いているわ
いや風も吹かしつつ、
あ、吹かしつつ、
結構吹かされたんじゃないですかね、うん、結構吹かしてました、
はい、実は吹いてた、
ちょっと吹いてましたね、はい、まあ、横のマナちゃんもねバーンと笑ってくれるんで、はいはいはい、吹いた感じ、風吹いた、
確かに俺はちょっと今あの厳しく分析する方に回ってるからな、あ、いい時も、はい、今日は良かったんちゃうかと、あの辺が良かったとかいう、そういう立場やから、
はいはいはい、確かにまあちょこちょこ吹いてたかもしれないですね、
はいはい、何回か噛んでた記憶もありますけども、うん、
やっぱ立場が人を作るからな、
ああそうですね、
何回か噛んでた、また
噛んでましたけども、
今でオチで噛んだりとかも平気であるけど
途中で噛んでて、うわこれ小林さんおったらやばかったなっていうのは何回かあります、
そこだけは噛むなっていうとこ噛むからな
立場が人を作る、深い言葉ですね、
いや立場は人を作るよそら、
そうですね、
確かにね、あのビスケ、うん、それこそビスケットブラザーの金ちゃんもやっぱキングオブコント優勝してからすごいなんかこう、うんうん、すごいなんかプシッと、
あ、ね、プシッとしだした、
なんかね、はい、バシッとなんかドーンとしてますね、
ドーンとしてるんですよ、それまでとか結構噛むキャラとか、うん、なんかぐちゃぐちゃってなるとかいうキャラだったんですけど、それが一切なくなったんですよ ね、 ね、うん、それってやっぱりそういうのがなんかな、
それで言うたらそのここ、まあ、小葉さんがおられない間に、うん、その妄想トークみたいなしに来てて、これこの前も喋ったんですけど、うん、妄想トークみたいなしに来てた金ちゃんが妄想の中で新幹線の中でワゴンで販売しに来る女性との妄想トークをしてたんですよ、うん、新幹線が車庫に入ってしまって、うん、トイレの中でちっちゃいトイレの中でちょっといろいろしてもらうみたいな、うん、その話の冒頭で、うん、その新幹線の話をしてる時に、うん、まあ僕らあの、まあ、グリーン車になったんですけどみたいな、そのグリーン車が何か聞いてくるのかなと思ったら、もう一切聞いてこないですけど、そのグリーン車になったってことだけ僕らは伝えられましたね
確かにね、あれ
グリーン車自慢されました後輩に、3期者の
すごいね、まあでもチャンピオンやもんな、は
い、やっぱチャンピオンになったからっていう、やっぱ夢あるなと思うし、ね、いやいやいや、
どういうルールやねんやろな、ほんまに、
え、あれ、まあ、優勝したらで
も、いやいやいや、なるね
って、ライスだけなってないね
いやでも、え、僕それ聞いたんは、え、ライスさん一回グリーン車なって、うん、指定席に戻ったっていう噂を聞きましたけど
そんなことある
2往復ぐらいで戻ったらしいよ、
4回、うん、グリーン車4回しか乗って
ない、2往復で戻ったらしいよライスいや
早っ早
っ、え、それ単価とかでも、だから下がらんとか聞くけどね、その吉本ってなんか
一回グリーン車になったものはもう下がらん、
下がらへんみたいな、
いや、なんか噂では春から自由席に
いやいやいや、僕らより下がってますやん、僕らより下ですよ、
起用してからじゃないの、
おかしいです、おかしいです、それ
新幹線
お前ら指定席なん、
僕らも指定
ですよ、今は基本的に芸人乗るときは指定席、
全員指定席、
全員マジ時代なんですよ、
え、基本自由なんですか、
いや俺らだって新幹線乗してもらわれんかったから昔、
あ、
夜行バスやったから、
夜行バス、ああ、
それは僕らもずっとそう
です、ほんで自由席が数年続いて、
はい、でも今若手もう夜行バスないんですよ、うん、
ないです、
まあ、だからもうみんな新幹線、はい、
そう、あれまあ大変やからな、
バッキバキになりますからね、あれ朝降ろされて、
バキになるし早朝に着くしな、
うん、そうそう、新宿バスタの方
に、新宿バスタに俺らの時は新宿バスタもなかったからな、どこやねんここというところに降ろされて
朝ファミレスとかで時間潰して、そうそうそう、
ファミレスでほんま3時ぐらいまで時間潰して、
ああ早朝からね、うん、で、まあ、何千円ぐらい使ってそこでもう、うん、
そんなやった
の、電車で思い出したんですけど、おついこの間ね、
腕組んだな俺電車で思い出したんですけど、で腕組み始めた
もうついこの間、うん、もうここ3日前ぐらいに
電車で思い出した
いや、まあ、そう、新幹線やらバスやらその乗り物関係で思い出したんですけど、
あそう、そういった方がいいかもな、
あ、乗り物で思い出したんですけどです、
ね、つい3日4日前ぐらいに御堂筋線乗ってたんですよ、地下鉄の、うん、で御堂筋線に乗ってて、結構夜人もそこまでめちゃくちゃ多くもないけどぐらいの感じやって、うん、で僕窓際のとこに立ってたんですよね、うんうん、あとはその向こうが対面の方の窓際の方に、確実にこうめちゃくちゃ上司と部下みたいな感じのサラリーマンの人がバーッと喋ってるんですけど、うん、ちょっとお酒も飲まれてる感じだったんですよ、もう酔っ払ったはる感じだったんですよね、うん、8時ぐらいやったかな、もう酔ったはるなんかって感じで、その上司の人が結構バーッともう部下の人に喋ってるんですけど、うん、まあ耳を澄ましてみたらなんかこう ゴルフに初めてその部下の人が行くみたいな言ってて、うん、それに対して上司がなんかめっちゃ偉い、結構こう上から言ってるというか、うん、お前ゴルフ行くんやったらほんまにな、また一緒に絶対行かなあかんけどな、お前行くんやったら絶対報告せなあかんぞみたいな、俺にななんぼやったんか報告せなあかんぞみたいな、はあはあ、これ絶対報告せなあかんからなみたいな言ってて、うん、結構その部下の人はちょっと面倒くさそうにはなるような空気ではあるんですよ、うんうん、何をずっと言われてるかわからん状態というか、うん、なんでそんな報告せなあかんやろみたいな状態やって、うん、ほんで梅田にパッとついてプシューって開いたんですよね、うん、入ったらその上司の人はもう梅田で降りなあかん状態やったんですよ、確実に、うん、あの降りる感じやったんですよ、うん、でこうゆっくり降りながら降りた位置でまだ喋り続けてるんですよね、うん、その窓際の人と、上司と、うん、ほんで後ろからもうお客さんバンバン入ってくるの、うわすっごい邪魔な感じになってるなこの人っていうふうな感じになりながら、お前ゴルフ行くんやったらお前120は行かなあかんぞ言って、でも僕もあんまそのゴルフのルールしないですけど、120って多分めちゃくちゃ相当難しいんちゃうんかなとか言うのが、うん、でもう部下の人はーはーはーはーはーとかで、でそのままずっと喋り続けるんですよね、うん、でお客さん全部パーッと入って、しまいにはもう結構だから、あこのぐらいの時に僕結構酔われてはんねやなと思ったんで、うん、僕ちょっとだけ危ないと思ったんで、うん、危ないですよって言ったんですよ、うん、一応、うん、はい、うん、これもうお客さんも入りきったんで、もうバンバンバンバン当たりながらですよ、その上司の人にお客さんも、うん、むっちゃ邪魔な状態になってて、ほんで一応お客さん全部入ったんで、うん、もう閉まるでってなったから僕危ないですよって言ったんですけど、無視して喋り続けてるんですよ、うん、120はお前120は行かなあかんぞって、うん、俺なんかなとかって言いながらそのままプシューって閉まったんですよね、うん、ほんでそれでもまだなんか喋ってるんですよ、うん、ほんであの地下鉄のホームって二重扉になってるじゃないですか、ホームの方にもプシューって閉まる方があるじゃないですか、
うん、あるね、
わかりますかね、あ
の二重の扉、
はい、電車のプシューって閉まる扉とそのホームから落ちんようにプシューって閉まる方、そっちも閉まり始めてるんですよ、プシューって、うん、でもその上司気づいてないんですよそれに、ほんで気づいてないままプシューって閉まって、でもまだ喋り続けてるこっちに向かって、うん、ほんで部下ももう酔っ払ってるのか何なのか分からないですけど、なんかそれあんまり言えない人なのか相手が、うん、そのまま はいみたいな感じでこう愛想振り巻いてるんですよ、うん、ほんで後ろのホームの方もプシューって閉まって完全挟まってるんですよ、うん、その瞬間にその上司の人が口パクですよ、口パクですけど確実に、うん、挟まっとるやんけいう口パクが見えてそれに反応した駅員さんがバーッと来てプシューってもう一回直して一旦止まってその人脱出して行ったっていう話です。
長いな長かったっすね、長いな今のそこに行くまで長かったな、挟まれるまで。
いや状況を思い浮かべながら電車の話やった、あそこんなあったなと思って、うん、状況を思い浮かべながら、でも
長かったな、いやだいぶ長かったです、5分ぐらい
そんな喋ってた、
うん、喋ってたんちゃうかな、で最後挟まれたくだりがもう30秒か1分ぐらいでしたよね、
うん、ちょっとほんまにすいません、
長かった、風が吹いてるやらです
よ、まあ、特にゴルフの話もかかってるわけでもなしない
やこれちょっと失敗しましたね、
久しぶりにこれはもう失敗やな
小賀さんせっかく復帰してくれはったのに、また体調悪くさせてもらうかもしれないですね、なんでこの話したくなったんやろ、
これは失敗ですよ
プッシュ閉まって確実に声聞こえへんけど確実に挟まっとるやんけ言ってたんですよ、
そこやんな、だからそこはなんか、うん、いいねんけどとしても、それまでめちゃくちゃ長かったですよね、御堂筋
なんでこんな長く喋ったんやろ、
時間が夕方、いや8時ぐらいで、
8時ぐらいでしたもんね、
満席でもなく、もう酔ってるんやとか、大事、危ないですよってどの位置から言ったのかとか、う
ん、見えへん、映画見えへんで果たしてその話の内容的に危ないですよ言ったんかっていう、
ちょっと小葉さんすんません、ちょっと体調せっかく治ったのに
いや俺には謝らないんだけどリスナーには土下座しろ、
はい、リスナーの皆さん、せっかく小葉さん復帰したのに、
俺は関係ないってだから、
あリスナーの皆さん、うん、ちょっと5分の長しゃべり失礼いたしました、うん、
ちょっと長かった、
そんな喋ってた俺、
いや長かった、もういつこれ 相当な落ち粉もう成立せえへん、
危ないぞっていう、
危ないぞっていう危険水域まで来てました、
タイマー鳴ってたもんな、ずっと
鳴ってましたね、
危ないですよって言って
ほんでまだ繰り返した
から、危ないですよってタイマー鳴ってる中僕言うたんですよ、危ないですよって言ってあれってなって、そこをリンクして、そうですね、うん、
はい、
いやほんで言うたんやそれって、俺もなって、はい、
はい、
あこれあごめん大事なところで口挟んだかな俺と思って、一
瞬、はいはいはい
はい、あ言いました、言いました、あ僕言っちゃったんですよ、危ないですよ言って、
はい、
何もかからずそれも
ウィーンウィーンってずっとタイマーは鳴ってましたもんね、うん、
そのタイマーに僕は気づいてなかったですか、うん、その人は扉閉まったことで気づいてなかったけど、うんうんうん、
そうかなってる、なってたけど、その時にまだ、うん、いやゴルフお前な120やねんとか、
あれ、いやまあ僕まあゴルフ知らないですけど、まあ120って相当や、
言うてましたね、
うん、
言
う
てましたよね、
いらんそれいらん、ぜもうほんま贅肉
はい、
うん、
でもかかってくるとはちょっとねこうかもしれないっていうのはあったんで、そうそう邪魔はね、
うかつにこっちも言われへんからな、ゴルフやってる人のあるあるなんかなみたいな、俺もやってへんけど、あゴルフやってる人はそういうことなんねやみたいな話行くと思ったら挟まっとるやんけ、
確実ですよ、確実、聞こえないですよ、聞こえないですけど、うん、口パクでっていう、う
ん、はい、大問題ですよこれ
いやほんまに
これは大問題、
ちょっと思いなかったっす、
うん、
はい、
吹かせよゴルフ場やねやったら、まあ、風を
いやほんまに、
うん、
でもゴルフ関係なかったから、
ゴルフ関係なかった
関係なかった
、何だろう、ゴルフの話なしでよかったっ
ていう、なしでよかったですね、
はい、うん、なんか会話しててっていうんで、うん、なんか文句言ってるんですよで、うん、まあプシューで、
うん、
芝生ちぎっても下にそのまま落ちていきますね、これは
風吹かず、
はい、
ゴルフいらんかった言うてん
の、まさにそうですね、確かにゴルフがいらんかったっていう話ですもんね、うん、ゴルフで例えてもしゃあない、うん、ゴルフいらんかったっていう話だから、ああ
ちょっとまあ、
いやでもなんか人の記憶に残すように絶対俺に報告しなあかんぞっていうのをしつこく言ってたからさ、
そうそうそうそうそう、報告絶対、
これは絶対なんか、
うん、
エンディングに聞いてくるスパイスやねん、はい、やけに記憶に残そうとしてんな、はい、俺に報告しろよせなあかんぞっていう、
そこもかかってくると思いました、報告っていうのが、う
ん、かつてもなかったでこれ
挟まっとるやんけでの口パク落ちでしたので、
うん、
僕も報告最後、いやそんな報告するんかいとか、そういうオチとかなんかそういうのは、はい、
いや今報告ええねんみたいな、
はいはいはい、はい、今その報告いい
なんかな、
はい、
ぐらい強調してたね、お前絶対俺に報告しなあかんぞお前、
はい言ってましたね、めっちゃそこ強調してた、
絶対お前報告せよ、
コバさんコバさんに言うてたんちゃうから、コバさんこお前忘れといてください、
お前120 120はいかなかった、絶対報告せよ、
うん、そう、
そう振ってたな
周平、これ、はい、今回マジでこれマジでやばいな、分析すればするほど
ちょっとこれちょっと
よく喋るけど、はいはい、あいつで笑ったことないなっていう友達みたいなのだぞお前今までで一番やばいかもしれないこれ、落ち噛んだとかより、
あ今までの風が吹いてる史上一番やばいですか、
う
ん、
出たな、とうとうメモリアル
今回
メモリアル、うん、
あだからこれここでじゃあ一気に、じゃあ
コバさん復帰の日にやめてくれって、
一気に、
うん、
これでハードル下がったと言いますか、
いやもう下がったというかもう、いやだからやばいってことですよね、だから
ここから下がることあんのか、
う
ん、
もうあか落ち噛んだよりもやばいことだったんですね、今の
これやばい
確かに今のちょっと怖さちょ勘弁してください、
いやいや
よやばいやばいやばい、
落ち噛むより今日やばかったで、
そうですね、で問い面にいたんですよって言ってほんならなんでそこから大丈夫ですかって声かけれるのかとかで結構人もいるわけじゃないですか、あそこも気になりませんでした、僕は気になったんです
けど、まあ絵が浮かばんかったな、
そうですよね、
なんか絵浮かばへんね、まず、
はい、
人の波がなだれ込んできてる中
そうです
問い面から危ないですよ、あでも
いやそうですよね、
なだれ込んできてるのは描写してたから、
はい、バンバン当たってるんですよっていう、その、うん、サラリーマンの上司にバンバン当たりながらっていう、うん、何やったらもうちょっと
その中でもその上司はずっとさ絶対俺に報告せなあかんぞこれ聞かしてる聞かしてる
これはやばいっすね、
聞かしてるぞ、出しこの出しよっぽど大事な出しやな、ね、
そうですね、 ここは回収せなあかんかったじゃないですか。ここ落ちがバーンバーンバーンバーンっていうような、
いやジャンプで最短で打ち切りになった漫画みたいだな、このいろいろこう種まいといて回収できずに10周で終わらなあかんからみたいな。
うわ最初何やったんや、
うん、あの思わせぶり何やったんやって
これしんどい状況、
いやこれしんどいよこれ絶対俺に報告せよ事件僕言うたんですよ危ないですよ事件
じゃあ事件2個目言ってますやんもう1個で、
うん、バンバン当たってこう入っ人の波が入ってきてた事件
3つ目、はい、3つ目
真ん中にいてね、
1個の事件にまとめてください、う
ん、それに至ってはほんまかともなってますし、
うん、3つ目にまと、はい、3つ1個にまとめてくださいその事件は。
あこの人よう意見言わんねえや事件
いや違う違う違う違う違
う、その性格すらエピソードのラストには何もかかってないっていう
4つ目
言うてましたね、部下がこの人何も言え
あこれがかかってるんかもなみたいなラストにあこの人そういうせあなんか言う、はい、意見言われへん人やねんなっていう、
だから
ああ言ってたな思って、
ここは意見言うんかいみたいなオチもありうるわけん、
いやちょっと今録音してたの聞きたいですもんね、
聞きたい、
あこれどう言うてた
の伏線ばらまき
確かにめっちゃ言うてましたよ、
ね、これのライブしたいぐらい
じゃどんなライブやねんどんなライブやねん、
この5分間みんなで聞くっていうだけの、はい、
これどう思うっていう、ね、
この周平魂のエピソードトークどう思いますかっていう
どんなライブなんすか、ね、ちょっと待ってください、
ぐらいちょっと1時間かけて分析したら
電車で、あそういえば電車で思い出したの、電車っていう言葉一回も出てなかったんで
新幹線ね、はいそうです乗り物、はい、
そうかそうか、まずそこもおかしかったですね僕乗り物で思い出したんですけど、
よっぽどこのグイッと入ってきたからさ、
そうなんですよ、
これは事件起こってんやろな、地下鉄で、
いや話の流れの派生から行けるトークを行きたかったんですね今日、ちょっと
探って、うん、で昔あったエピソードを、
あ電車ってなったからっていう、
絶対まだあるはずやねんな、なんかいらんこと言うてた、
いらんこと言うてたのはあるはず
やいやあるはずっすよね、
あるはずある、
探したいぐらいにのやつですね、うんうんうん
うん、ちょっとリスナーの皆さん本当失礼いたしました
これはこれで、うん、はい、新たなライブの火種が見えたからな
ちょっと
周平のエピソードどう思いますかこれってエピソードトーク
確かにこれでね、あの公開収録の時とかでこれをみんなに聞いてもらって、あさあこれはどうだろうっていう分析せなあかんですね、
やっぱ15分程度のライブになるけどなこれ、
5分まず5分聞く、
まあ、20分ぐらいのライブかな、5分聞いて、はい、4500円ぐらいのライブやりたいけどね、
いやそんな取れるかいや僕
ほんで最後に周平にそのエピソードもう一回してもらうっていうね、
もう一回してもらうっていう、
はい、それ通りにしてもらうっていう、
小バサリ散々いじられた後のそのトークはウケそうですねなんか知らんけどいろんなとこで笑い起こりそうですね、
笑い起こるやんな、うん、いやこれは
危なかった、
まあ今日ね、
はい、
来週分も撮るから、
はい、うん、
すでに2本目が楽しみになってるけど俺
じゃあ僕そのいやその
ほんまに俺がおらん間風吹いたんかお前、
いやこれびっくりしますね、でもいや吹いたはずですよ、
うん、
いや
多分これをこの話をしようって多分もう決め打ちできてたとは思うんですよ、この小葉さんがいない分もうこうパッと決め、うん、でも今多分流れで話してたのがあるんか知らないですけど、
やっぱ塾長目の前にしたら
打足だらけというか打足しか生えてないヘビにもう何も足がついて
る、ムカデ足がヘビに、
はい、ムカデ足がついてたね感じですよね、
うん、
まあ、そういうことやろなほんまに、
はい、
ヘビの絵描いたらなんか物足りんと思って足足してしまったっていうところかな、
そうですね、
確かにパッと頭に浮かんだヘビだけでいったらよかったってことですもんね、
最短で言ったらほんま30秒1分ぐらい、
いやもういけるやろな今俺も思ったら
まあ最短で言ってもそれ危ないなあそれっていう話やけどな
そう最短
気ぃつけてほしいな、
驚きのが勝っても危なすぎますもんね、
うん、そうなんですよ、
ちょっとだって電車が行ってもうたらその人はもう線路と対面してまうっていうことやもんね、そうそうそう、でくじばくてい
い加減ちょっとお知らせいくか
あ、わかりました、
うん、
本当申し訳ございませんでした、
はい、さあ、それではいろはさんからのお知らせです。おかげさまでいろはは3月3日をもって10周年を迎えることができました、これを機にいろははブランドメッセージを ラブマイカラー、気持ちよさを自分らしくというコピーに一新しました。女性たちがもっとポジティブに自分らしい性の楽しみ方を見つけられるようにという思いを込めています、うん、そしてこのメッセージを共に伝えていくアンバサダーとしてモデルや女優などマルチに活躍する水原希子さんをお迎えし、広告や PR など一緒にイロハを盛り上げていきます。イロハ公式サイトでも水原希子さんのスペシャルインタビューや10周年を記念した特設ページを公開しております。詳しくはいろは公式サイトをご覧くださいということなんですけども、水原希子さんが、スペシャルアンバサダーとして就任されたということで、うん、今回ですね、この放送が3月4日なんですけど、昨日、掲載された、読売新聞全国紙朝刊にて、いろはさんと水原希子さんのバーンと1枚写真があって、そこに、いろはさんのメッセージが載せられてるという。
そら水原希子さんやわなこれ、
うん、いやおしゃれというかね、
だからやっぱ女性からのこの共感を得られる人というか、う
ん、はいはいはい、はい、しかもこのメッセージが性を楽しむ女性であることを楽しむ、うん、私の人生を豊かにできるのは私だっていうこの一言とともに、
やっぱこう六角精児さんとかやったらあかんわけやんか。
いやそれはダメでしょ絶対ダメ。
人気実力ともにすごい人やけど、
すごい人ですけど、
六角精児さん、
女性が
六角精児さんやったら成立せん、金本の兄貴とかやったら成立せんわけやんか。
しないですね、女性が共感できる人、
ね、イロハなんでね。あ
でも天賀さんやったら共感できるんですけどね、まだ
いやでも金本の兄貴とかモテてきたやろうから、
あー確かに確かに、
こう微妙にこのかっこいいし憧れるけど、もしかしたら女性受けそんな良くなかったちゃうかっていう、難しいでこれ。
ああでも
天賀さん、天賀ブランドが読売新聞で一面広告打とうとしたら、
そうか、
だそうですね、
難しいでこれ
イメージって、うん、女性がいや水原希子さん一人でもせんでもっていう思ったらダメってことですもんね。
そういうことよ。
そうですよね、
一人の時間も有意義に使うタイプやろなみたいな、
うん、そこも楽しんでさやなっていう、うん、
その空気もちょっとあるわけです、モテるモテへんじゃなく、でも兄貴なんかほらこうやっぱ現役の時の鉄腕ぶりからしてさ、もう女性もこうガンガンみたいな、そういう俺らあってほしいみたいな願望もある
よね。そうですね、
難しいでこれ、
はい、いやでもそうですね、そこで一面広告で女性に共感を得るという、うんうん、であこの広告見たから買ってみようって思う人がいないとダメっていうね、こうところですもんね。
そういうところだよ、もうすごいチョイスついたなっていう、
すごいラインですね。
でもすっごい似合ってますね、なんかすごいかっこいいというか、うんうん、またね詳しくはホームページをちょっとご覧になっていただけば、よろしいかなと思います。
はい、
はい、インタビューとかもありますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
下ネタ浄化計画。
さあこのコーナーでは卑猥に聞こえがちの下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャやオリジナルステッカー付き、男性向けテンガ、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。
はい、ジョーカーワードはアナル爪カリコリです伝わってんのかねこれ、アナル爪カリコリ。
いや伝わってないでしょ
伝わってないかな
多分説明しないと伝わってないと思いますよ、
だからあれやで、その傷つけるような爪立ててるわけじゃないよこれ、
は
い、ははは
気持ちいいぐらいの、
メンズエステでこう四つん這いにされて、
はいはい、
爪の先っぽでアナルなぞられるぐらいのアナル爪カリコリ
マッサージしながら
そう
カリッと当たる
ぐらいの、こっちビグってなって
はいはいはい、はい、
どうしましたかって言われるやつ
っていうのがアナル爪カリコ リコリはい、まずそれがあるってことですね、はい、
爪の先でなぞっていい刺激くるやつね、
あなるほど、カリコリというのがちょっと強い表現ですけど、
でもそのほんまのなぜるじゃ こっちも聞かへんわけです
はいはいはい、撫でるだけじゃ刺激も足りなさすぎるし、ちょっとカリコリ、
ちょっとカリコリ、
でもこう血が出たり傷つくようなものではない、
いやそういうもんではない、
ではない、うん、まずこれを念頭にということで、
これをもっとこうきっちり説明しとくべきやったかもしれないねアナル爪カリコリは、ね、
はい、
うん、じゃあいきますか、はい、こっちね、
はい、
はい、神奈川県デビュー戦反則負けの下ネタ浄化計画。次の適当に並べられた文字の中から誰がいつどこに行ったかを答えなさい、うん、あなるつめかりこり。はい、早速ランプがついたのは宮崎よし子さん、回答どうぞ。ルリコ夏アメリカ正解
すげえ
これいけてる？ル
ーリー。いけてます。
いける。
夏はい、いけてます。
すごいね。アナグラムで。
いやこれでもアナルが最初生きたらやっぱ違和感ありますけど。
でもあんぐらいの秋があったらちょっと違うかもしれない。あの聞くだけの問題やったら。
テレビ番組とかでいきなり言われたら分からんかもしれん、うん、いやこれ素晴らしいです、
ね、素晴らしいね、はい、逆にだからルリコ夏アメリカアナグラムでアナル爪カリコリにしたらおもろいけどねこれ宮崎よしこさんが
天才すぎます
アナル爪カリコリってことですか、うんうん、どんなクイズやね
宮崎よしこさんがあのセーラー服着た番組だな続きまして、愛知県バンスローの下ネタ浄化計画インド料理店チャンダニスタッフは皆インド人で注文を取ったホール係が現地の言葉でキッチンへオーダーを伝えていた客 A ランチのバターチキンカレーにほうれん草をトッピングドリンクはラッシーあ氷抜きでホールかしこまりましたオーダーアーニャルチュメカリー氷抜きラッシーは
アーニャルチュメカリー氷
抜きラッシーは
なるほど、まあ、浄化はできて、
まあ、浄化はできてるね
浄化はできてますよね、うん、アナル爪カリコリを言ったとは思えないという、うんうん、
愛知県パインパンマンの下ネタ浄化計画ギャルゆずる最近リコリスが入ってるからどこかにつけたいんだけどどれがいいゆずるそれならネイルにつければいいやんギャルあなる爪かリコリスネイルゆずるの首締めが終わったらつけに行ってくるねゆずる首締めちゃう手添えてるだけや
うわーすごい
よ
えこれいいんじゃないですかあ なるほどのことなるって言います
ねなるほどね
あなる爪か
ゆずる兄さんのね
はいはい、
首締めセックス首
締めセックスいや締めてな い手添えてるだけや
ストーリーも交えながら、
軽く首絞めたりねとか言ってたの数週間泳がしたのよ俺が確かね
数週間
かわいいは首絞めるからなっていやいや手添えるだけですよ
それ何がしたいんですか
手添えるだけって
何やねん どっちも何がしたいって話ですもんね
ジェスチャーってこと
そういうことです、はいはい、以上です
こちら
浄化ワードはどうしますか、う
ん、はい
変える
さあジョーカーワードどうしましょうか
アナル爪カリコリもう一回ぐらい行きたいけどね
もう一回行きますか
はい、
はい、
まあ俺が好きなだけやねんけどアナル爪
もう説明も今日はねしましたし、は
い、そうそう、はい、そういう説明を、はい、改めてしたんでは
い、
はい、
ということで、はいはい、次回もジョーカーワードはアナル爪カリコリですアナル爪カリコリをクリーンな表現に変換させてくださいメッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください
何妄想してんが
さあこのコーナーでは天ガチャリスナーの妄想メッセージを紹介しますメッセージが採用された方にはレベルに応じてオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします、それではまず、うん、広島県のシャオロンの妄想さんの何妄想してんが私が天ガチャ屋でもらったノベルティの数々女性用は自分で使うけど男性用は私が持ってても仕方ない何かいい使い道はないかなと考えていたらあ、そうだ私は天ガたちをカバンに忍ばせ夜の街に出る狙いはバーのカウンターで一人ぼっちのいい感じに酔ってるスーツ姿の男性こんばんはお一人ですかにっこりと笑う私を驚いた目で見る男性彼の飲んでいたカクテルを一口いただいてもしお暇なら私と大人の遊戯をたしなみませんかカバンの中のたくさんの天ガを見て生唾を飲み込む彼チェックメイト、うん、マスターこの彼テイクアウトでこれから私の長い夜が始まるそういう使い道という
これでも、はい、今こういう風俗あるからね
どういう風俗
すごい、
女性
デリヘルというかホテヘル形式で、
はいはい、
こうアタッシュケースにさいわゆるテンガとか詰め込んできて
ほう
こうセールスマンみたいに勧めて、こちらいかがでしょうかみたいな
はいはいはいはい、
言ってそのまま使ってくれる風俗あんのよ、商品説明から入って、
あなるほどなるほど天下を商品説明するみたいな感じで
エッチな
道具を
そうそうそうそう
だいぶナチュラルな入りで興奮させてくれるってことですね
そういうことね商談相手がみたいな、
なるほどセールスレディーみたいな、うん、うわーそれ興奮するな へえ、うん、あ、これは妄想というより実際に あるんですね。
兄さんあんのよ。
はい、こちらの方シャオロンの妄想さんにはイロハインキメイトデオリフレッシュを差し上げます。
高森、
はい、
シャオロンの妄想さんじゃないのよこれ。
あ、シャオロンの
妄想なのよ。
あ、なるほど、すごめんなさい、
シャオロンさんの妄想、
はい、
ごめんなさい、素敵なラジオネームやけどね、シャオロンの妄想、
シャオロンの妄想だいぶええな、
ごめんなさい。
いや、なんかもうオーケストラの2番みたいやけどね、シャオロン
シャオロンの妄想
さあ続きまして、三重県のスイカ頭の何妄想してんが、職場では冬になるとインフルエンザ対策として出勤前の手洗いうがいが義務付けられる。トイレの手洗い場にはハンドソープ、紙コップ、うがい薬が並ぶ。紙コップに少量の水を入れうがい薬を多めに入れる。口に含んでよみがえる記憶。名古屋のファッションヘルス、たっぷりの泡を使い僕の体を入念に洗う女の子。水圧の強いシャワーで泡を流した後、たっぷりの歯磨き粉のついた歯ブラシ、自分で磨いた後仕上げ磨きをしてくれる。そして少量の水にうがい薬をたっぷり入れた紙コップ。うがいをしながら不潔に思われてるのかな、今日はハズレだな、沈む心。しかしいざプレーが始まると驚いた。積極的なキス、絶妙のテンポと強弱の使い分けた全身リップ、思わず果ててしまった。綺麗好き、お客様に満足してもらいたい、2つの気持ちがうかがえるハイブリッドパフォーマンスだった。あの子元気かな、会いたいな、朝だと朝割りでいくら割引かな。近鉄特急の時刻は名古屋に思いを馳せながらタイムカードを打刻した。
名古屋のね、風俗いたら俺も忘れられない思い出があってね。
はい、名古屋。
そう、まあ俺は行った話じゃないんやけど、小泉恵里ちゃんっておったやんか。
は
あ、
はい、
マジックシャンの
美人マジシャンみたいな、
はい、
はい、はいはいはい、
あの子の大学受験の日にお父さんが名古屋でソープ行ってたん、行く来る人にバラされててんな。
すげえ親父っすね。あ、そうか、親父というかあれですね、うんうん、芸人さん、
そう、お父さんはもう師匠です。
そうだ、うん、そうですわ、
うん、
イグクル師
匠、あ、だからイグクル師匠にバラされた
ってことですね。イグクル師匠とだからキャリーが近いぐらいなんかな。
はいはいはいはい、はい、
で、エリちゃん言うて、
エリちゃんあんた高校受験の日や、あのお父さん仕事で来られへんで、あの時名古屋でソープ行ってた
で。いやもう最悪や。
うーわーこれはショックでしょうね。
腹抱えて笑ったけどね俺は。
いや、さすがっすね。でも、
いや、さすが、さすが師匠と思ったよ。
師匠ですね。
でもそれが面白くて、俺がずっとその話をこう、めっちゃおもろいですねその話、その番組の収録内広げたのよ、
はいはい、はいはいはい、はい、
その後師匠にもうあの話やめてくれよって言われてあ、すいません
さすがの師匠も
そうそうそうそう、
ちょっとね、言ってほしくなかったんでしょうね、うんうん、
隠してて、
はい、
番組ではあなたの妄想メッセージを募集しています。 FM 大阪のリクエストホームから天ヶ茶屋を選んで送ってきてください。
深夜1時30分からケンドコバヤシと
ツートライブ周平魂と
高典がお送りしてきました、テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチェア。それではメッセージを紹介したいと思います。三重県の霧隠れで早漏さんからです。ケンコバさん、マナちゃん、ツートライブのお二人こんばんは。毎週楽しく、拝聴しておりますが、初めてメール送らせていただきます。先日森の宮の劇場で行われたツートライブの日、これ僕らがね3公演ぶちまきでやってたんですけども、はい、現地にて、観覧させていただきました。
ありがとうございます。
ツートライブさんのセンスあるネタ9本どれも面白くて、配信も何度も見させていただきました。その他にもダイアンさんをはじめ、たくさんの豪華なゲストで最後まで笑いっぱなしの一日でした。本当に楽しい時間をありがとうございます。さて話は変わりますが、先日、読売テレビさんにて放送された60本一人でただひたすらボケ続ける番組に、ロングコートダディ堂前さんが登場されていたのですが、番組の最後に次回登場してほしい芸人に堂前さんは周平魂さんを指名されていましたね。ジュニアさんの YouTube で大喜利から逃げてしまい、ラビットでは川島さんに意気込みお願いしますと振られるも頑張りますと真面目に答えた周平魂さん
その前ボケ取ったやろ
周平魂さんは男気一本でやってきているとお伺いしておりますが、今回はの指名はファンとしてぜひ受けてほしいと思っております。最後になりますが、ツートライブさんのますますのご活躍をお祈りいたしますということで、はい、どうなんでしょうか。
あ、これをもし来たら、こえ 受けるのかどうかということ
を。そうですね。
それはもうそれはもう男気一本でやらしてもらってますんで受けますよね。
そういうことですね。
男気一本でやってるから。
いや前までその辺俺もいじったけど、ちょっと今日の風が吹いてるって心配になってるから。
あはいはいはい。
やめとけお前これ。
60分
余計な肉漬けでおなじみやでお前も
いやちょっとやめてくださいそのレッテルは、は
い、でそれぐらい心配になる出来やった今日の風が吹いて
る。いやほんまそうですね、
あれは
もうそれはもう自らも我ながらそう思います。今思い起こしても
いやオチもオチオチがちょっとねまた絶妙な感じですもんね。
堂前とあと辻か
はい、はい
小林お笑いクルセイダーズにスカウトする予定やったけども、まあ、一連の周平魂落ちで除名したしな、
うん、えどういうことですか。そう堂前と辻もですか
がなんか前投稿できてたやろ、
はい、
こう2人が周平魂がいいみたいな。
はいはいはい周平のあの男の中の男みたいな思ってるのは周平魂みたいなメッセージが来てました、はい、
その発言の時点であの2人はもう除名したからな、は
い、それやめてあげてください。僕も
俺の中ではもうこの2人ないなと判断したから。
いやいやでもストリートファイトはしたくない。
うんいや今なら片手で勝つやろ。
あそこまで落ちたんですね
小葉さん、うん、
そこまで落ちたか。
そこまで僕が落とし込む要素になってしまうっていうのがもうです
よ。いや今日の地下鉄トークを喋っといて何を言い返してんねんお前。
地下鉄トークよ。
地下鉄トークって言っても他の地下鉄トーク他のタイトルついてますやん。さっきまで事件とかやってるのに地下鉄トーク。
地下鉄トークはねあれがある限りはもうば
っかり、うん、何を言い訳できんねんあれがある限りお前。
そう
っ
すね、
まあ、あれちょっと残ってしまいましたからね、はい、そこの部分だけ
だから堂前と辻すらももうストリートファイト、うん、小林さんもともと嫌がってたから、うん、ストリートファイトする。
いやいやなんか
片手でいける
よ。片手でいけるやろな
僕の地下鉄トークによってですか。
うん
そうやな。
ちょっと、はい、まあそれも挽回の余地もあるんでね、はい、まだ人生は長いんで。
はい、
男気一本でやってますんで。
いいですか。いいですか挽回はもう。
男一本でやらせてもらってますで。
はい。男同じみ
の出会いやからな俺もそれが。
そんなやつ男気。
男気
ないやろ。
男気だけでやらせてもらってます。
そんな言うやつって男気ないですよ。そんな言うやつって。男そもそも。そんな言わないですよ男一本でやってるやつは。男一本でやってるんで
我が輩周平魂と申します。
言わないですよ
男一本でやらせてもらってます、
こちらの方は
そんな言いました僕小葉さんた
ち男気だけでやらせてもらってます
そんな言それを言ってんねんってだから言いましたか。こちらの方は
天狗淡沢事
変淡沢事変あれはもう事件じゃなくて事変っていう歴史に残る
歴史変えてますからあれは
あ歴史に残るんですね
歴史に残るような、
こちらの方には天狗オリジナルバケモカップを差し上げます。番組ではメッセージを募集しております。どうぞ851でお聞きください。何妄想してんが天がギリギリ大喜利大喜利のお題はマラちゃんがあ〇〇と言ったものはただの金玉でしたそれは何だったでしょうかとなっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天がチャイを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天がをプレゼントいたします。
天がチャイのツイッターそしてインスタグラムも展開しています、ぜひチェックしてください。
さあそれでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お相手はケント小林と
ツートライブ高典と
守衛魂でした。
さよなら。
さよなら。